77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス・プロパンガスの安定供給、建設設備の施工・管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
中小企業家同友会諫早支部、広谷環境開発の広谷です。建造物解体と産業廃棄物処理の会社を営んでおります。4月より諫早支部支部長を拝命することになりました。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できます。現在コロナウイルスの影響で活動を自粛しておりますが、収束次第再開いたします。詳細はお近くの中小企業家同友会メンバーや広谷環境開発の広谷までお声掛けください。また写真だらけの楽しいホームページも開設しております。社長さんいらっしゃいのホームページの中に同友会諫早支部のバナーがありますので、チェックしてみてください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和2年4月20日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
アシスタントは竹の鮮魚ミサネーと、
ナリスの金ちゃんです。
はい、この番組はバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、今週もですね、無事に始められることになりましたけどね、
はいはい、
このスタジオですね、ラッキーなことに天窓が開くんですよね。
ですよね。
だからまあ少なくともこう空調換気か、ね、うん、はい、あとマスクを全員着用させていただいております、はい、お聞き苦しい点もございますが、ご了承をお願いいたします。ということで、はい、まあ、いよいよなんか長引いてますけど、松田さんとこの竹の鮮魚さんとかどうよ。
もうね、暇ですね。で、あのテイクアウトを始めましたんでね、そっちの方で
ネットで検索、
ネットでも検索、はい、今からチラシも出来上がるので、
チラシもどんどんできてきますね、はい、楽しみです、そうですね、
はい、
え、楽しみじゃないか。ごめんごめん、不謹慎でございました。
本当にね、みんながわーっとあの騒げた、
ね、
サッカー帰りにみんながお酒飲みに行ってくれた、
なんだ、
あれ幸せやった ね、
ね、
あの日常が普通だと思ってたけど、
ね、そうね、
まあ、本当ありがたかったよね、
ようやく気づいたですか。
気づきまんね、本当こんなことがないと、
ね、
日常のありがたさが ね、
ね、
当たり前になってしまってたからね、
うん、だから日常をいかにして楽しむかよね、何にもない日常
ね、
はい、
う
ん、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしながら進行いたします。ご案内金ちゃんお願いします。
はい、E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM 諫早の公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆さんメッセージお待ちしてます。
アンズ亭のよしみです。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき55人目のゲスト様ですね。ポン、廃棄物処理リサイクル有限会社菅原産業代表取締役菅原紀一様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうぞ。こんにちは、菅原産業の菅原紀一と申します。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単に弊社の事業紹介をさせていただきます。
はい、
現在37期になりまして、諫早をメインにですね、あの一般廃棄物とか、
はいはい、
まあ、産業廃棄物といわれる、
はいは
い、いわゆるいらなくなったゴミなんかを、はいはい、お客様から預かって処分する、うん、仕事をしております。
なるほど。
そうですね、あの諫早だけではなかなか、仕事が滞ってきますので、
はい、
どんどんエリアを拡大しながら、今はですね、長崎市内とか、
はい、
大村市内、それから雲仙市、
はい、
それから都立中与、この辺りまでですねエリアを広げて、あの日夜車をどんどん回しております。
はい、
なんか可愛い車ですもん ね、
ね、可愛いトラック。
ありがとうございます。いろんな方にお声かけいただきまして、うん、車見たよという形でですね、うん、なかなか掃除大変なんですけど、うん、白い車に可愛いラッピングをしながら、
うん、
イメージアップを図って、
うん、はい、うん、
じゃあ車回してます。
なんかオレンジのイメージカラーかな、
はい、
ですよね。
そうですね、会社が多良見町ということで、まあ、多良見町の、はい、
みかん
ですね、
イメージね、
は
い、白にみかんのオレンジ、う
ん、
そういうところで、
は
い、いい感じで覚えてもらってます、
ね、はい、
これ結構企業の機密文書処理っていうところがちょっと興味深いんですけど、ね、
はい、
ね、ダンボール1箱1000円からということで、
はい、ダンボールの大きさはあるんですか？
大きさは決まりはないんですけども、うん、基本的には1人の人間で持てる重さぐらいで、
持てるぐらい、
大体そうですね、20キロぐらいまでなら
すごいアバウトですよね。
そうですね、はい、
ね、いいんだ、その大きなのでも1人で持てるぐら
い
だったら、
持てればいいというような感じ。
よっしゃ、
うちの社員は50キロ以上は持てますみたいな。
うちの社員がへこたれてしまうので、持てる範囲で。
じゃあ菅原さんとこの社員さん基準で持てるかどうか。
そうですね、あとは、まあ、専門的な話をしてしまうと、労働基準法でいう成人の男性が持てる重量、
それ
で大体もう18キロから20キロぐらい、
そうなんですね、
その程度で収めてくださいというところ
に。
いやいや、もうね、おっさんね、これ私みたいなものすごく何も従わないのがね、いいのがね、バインダー、クリップ、プラスチックホルダー全部閉じてても OK っていう、
そのまま OK、
そのままで、
そのまま OK で、
ね、
分別しなくていいんだね。
はい、
はい、面白いね。
社長さんいらっしゃい。
はい、これあのチラシ見てたら、
はい、
なんかいろいろ持ち込みも OK って書いてありますよね。
そうですね、あの弊社はまあ自社工場を持ってまして、うん、はい、そこにいわゆるあの車ごと計量できる計量機っていうのを備えております、
はいはいはい、
ですからまあいろんな持ち込みに対応できるというところで、
車ごとその体重計乗るんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうそう、はい、で捨てていってまた帰りどのくらいにな
る
か
で、
ね、
そうですね、
その差がね、
差を測ってというところでですね、
なるほど、
すごいね、今皆さん自宅にいるじゃないですか、
うん、
今断捨離ものすごくいいんですよ、
本当ね、
そしてこれもう分別しないでもそのまま持っていっていいのかな、
うん、そうですね、
はい、いいですか、
うん、すごい、
もう捨てたいもの全部じゃあ持っていけばいい、
はい、
ね、いいですね、
車に乗せて ね、
そうですね、
便利、
便利、いやも
うこういう時に断捨離で掃除しましょう、
そうです ね、はい、
ね、
こういう時だから、う
ん、体を動かして免疫力も上がる、
上がるし ね、家の中もすっきりするしね、
きれいにしましょう、
はい、ね、
もう布団とか ねあの捨てる時どうしようって思う
ね、
そうよね、あの大きなもの、絨毯とか布団とか ね、
いいですね、車に、はい、そのまま持っていっていいですか、お布団とかは、
お布団もそのまま大丈夫ですね、
うん、わ、
しかもやっぱりいつでも持ち込みが可能っていうところが大きいのかな、
空いてる時って何時から何時まで、
はい、朝の8時から、はい、夕方17時まで、
あ、そうなんじゃ、
その間だったらいい、
はい、
日曜定休、
日曜のみ定休いただいてます、
土曜日も OK なんですね、
土曜日も動いてます、
はい、これはいいですよ、
電話番号言っときましょうか、
う
フリーダイヤル、
ね、
0120、
さあさあ不要ゴミ
なるほど、
そういうこと、
なるほど、
0120332453、
はい、
さあさあ
不要ゴミ、
はい、
さあさあ33は何でしたっけ、
さあさ
あ、さあさあ不要ゴミ、33245
不要ゴミ
5353、
うん、どうした、
いやいや、これは本当にね助かりますよね、なかなかね、どこに捨てたらいいのっていうのはあるし、
いいね、もうね、そのままもう全部捨てたいもの持っていけばいい、植木鉢でも布団でも何でも、
植木鉢もね、うん、困るよね、
うん、
はい、
うん、ここは便利ですよ、
お掃除しましょう、
はい、
菅原社長、事業承継所っていうか2代目さん、
そうですね、今2代目になります、
はい、
私が事業継承してからまだ4年目ぐらいなんですけども、初代先代というのが私の父親になりまして、父が、今から36年前にこの事業を立ち上げまして、はい、まあ、現在37期になるんですけども、
はい、すごい、
まあ、仕事一途な昔かたぎな父親だったんですが、ちょっと病気患ってしまいまして、ちょっと他界を機にですね、私が事業継承させていただいてというところになります。
では本来であれば、例えばお元気であれば、はい、どこかのタイミングで、
はい、
次を前ぞみたいなのがあってのこうなだらかがあっての社長継承だったらよかったんですけど、
そうですね、本来はやっぱりですね、もうちょっと修行してというところです、
ポンと行ったんですね、
はい、
あら、
そうなんですね、
それは大変ですよね、
大変ですよ、うちの仕事だから、
ね、あ、そうか、松田さんもそうか、
そう、ね、
うちはもう専業主婦の時にいきなりポンって行かれてっていう感じだったんで、
うん、
もう手探りです、未だに手探りだけど、
いやいや、
なるほどね、
みんないろいろ、
じゃあ菅原さん社長何をされてたんですか、その
前ね、
前
リサイクルの来る前はですね、うん、私大村工業卒業なんですけども、はいはい、卒業する前にやっぱり修学旅行って行くじゃないですか、
はい、
で修学旅行行くときに横浜の方に行きまして、うん、横浜ベイブリッジっていう大きい橋ありますよね、はいはい、そこの見学に行ったんですね、
うんうん、
でそこが大村工業の OB の方が作った橋だというのを見まして、
は
い、ここにもうピッカーンときまして、う
ん
うん、この会社に入りたいと、橋梁の施工管理をする会社に入社しまして、はい、そこでまあちょうど一回り12年ですね、うんうん、その会社に携わって施工管理をしてきまして、
そうなんですね、
はい、でこっちにその、まあ、お父さんがお健在の時にこっち戻られたんでしょうけど、
はい、
は何歳の時、
う
ん、
ちょうど29歳の時に
29で戻ってきて、
その時は愛知の現場だったんですけども、うんうん、そこで今の妻と出会いまして、
あ、
そこの
はい、我々も、
はいはいはいはい、
いわゆる検事工事現場で出会いまして、そのまま、
は
い、でそれまでいわゆる転勤族でですね、はい、日本中駆け回ってたんですけども、はい、まあ、やれ結婚となると、うん、もう究極の選択ですよね、単身赴任するか、うん、家族ともども行くかというところがあったんで、うん、いやもう家族持っての工事はちょっときついなというのが自分の中であったので、うん、まあ、妻と相談して、うん、まあ、ふるさとに帰るんだけど、はい、そこで骨埋めてくれんかというところで連れてきました。
でそうやってこう社長を継がれてですよ、
はい、
なんかこう社長としての大失敗っていうか。
そうですね、
はい、
いきなり失敗ですか。
いきなり失敗
です。失敗が大好きなんで す,
そうですか。皆さんも聞きたいところですよね。
聞きたいです。
この業界ですね、やっぱり廃棄物の処理って皆様どういうイメージを持たれてるかというところで、うん、いわゆる昔から言われる 3K、 きつい、汚い、大変とかですね、そういったところがなかなか従業員も外に回収行った時にいろいろ苦労してくるわけですよ、うん、お客様から冷たくされているとかですね、そういったところのいわゆる地位の確立っていうのがなかなか今できてなくて、従業員も心折れてですね、
そんなひどいんですね、はい、
どうしてもこう長く続かないっていうところが今現状失敗なのかなというところ
な、ね、なかなかこう社員さんが定着しない、
はい、でやっぱりもっと給料上げたいんだけども、なかなかこう利益の上がる仕事ができてないのかなっていうところがやっぱり失敗なのかなとは思ってます。
まあ、もちろんその給料が高いに越したことはないんでしょうけど、
はい、
まあ、最近の若い子っていうのはこうやりがい、
はい、
だから先ほどそのおっしゃってたやっぱりお客さんからありがとうって言われたい、だからそこがこう言われずに逆にそのちょっと冷たい態度を取られると折れてしまう、
ね、
まあ、それよくわかりますよね。お客さんがありがとうって言ってくれたらきっと続くのかもですね。
回収に来てくださるお客様はありがとうって言ってくださるんですよね、はい、きっとね、
うん、
だから外部なんじゃないですか。
そうですね、
取引じゃない、ね、外部
ないところからね、
外部からの声だと思うん
です。なるほど。で障害者雇用もされてますよね。
そうですね、
今何名いらっしゃるんですか。
今1名なんですけども、
はい、
もう長くてですね、もう7年ぐらい、
ね、お7年、
うん、7年すごいですね、
は
い、男性。
男性です、
どんなお仕事をされてるんですか。
はい、うちはいろんなお客様から、うんうん、不要になったものを預かってくるんですけども、
はいはいはい、
まあ、その中で、まあ、日常的に出る廃棄物ゴミといったら、うんうん、やっぱり飲み物系ですよね。
空
き缶とか、
ね、
ペットボトルとか、うんうん、そういったものがやっぱり大量に来るんですけども、
はいはい、
そういったものを、分別する仕事を大体主にやってもらってます、
うん、空き缶とペットボトル分別、
はい、
ペットボトルもあれでしょ、キャップは分けんといかんとか、なんかそういうのある
で、そうですね、
だからそのまま出されるお客さんとかもいらっしゃいますよね。
そうですね、はい、
それはやっぱり外して、
外すとですねすごく手間がかかってしまうので、うん、まあ、いわゆるその後の処理フローという、うん、どういうふうに処分するかというところで、うん、まあ、ついたままの処分の仕方っていうのもありますので、
あ、も
うあるんですね、はい、あ、もういわゆるいらないものだけを除去して、
うん、
はい、もうペットボトルという
できるんですね。
ところで、
私ねちょっとね心が痛んでたんですよ、
はい、
あ、そのまま出してしまったのがあるって、はい、うん、もうそこのいっぱいの中でこうやってキャップ一個ずつ外されてるのかなって思って、はい、
そうそうそう、大丈夫なんだ、
大丈夫なんですね。
ただ諫早さん の、うん、
分別
ペットボトルの出し方っていうのは、うん、キャップを外す、ラベルも外す、
ラベルとですよね、
軽く進むっていうところが定義なので、ぜひ、
う
んうん、ともそこはお願いしたい
と思います。お願いはお願いなんですね、
はい、
でも心痛めるほどはないってことですよね。
そうですね、
松田さんでも心痛める。
もうね、私ねそれが気になって気になって、はい、眠れなかったの、
眠れなかったのは夜しか、
夜しか、
夜しか、
これ空き缶は潰した方がいいの、そのまんまがいいの。
空き缶もですね、弊社は独自にリサイクルやってるんですけども、はいはいはい、まあ、きれいにアルミ缶とか、はい、スチール缶っていうのをきっちり分別した後は、うん、それだけの素材で固めるっていう工程があるんですね。
ギュンってなってるもんね。
アルミとスチールを分けた方がいい、
ね、そうですね、
根が湧く場、
でその後固めてしまいますので、元がもう潰れてても現状のままでもそれはどちらでも弊社としては変わらない、
う
ん、
だからね、うん、そのリサイクルになる時を見てみたいですね、
うん、あ、もう 随時やってますんで、見に来てくださいというところ。まだまだアピールができてないんですけども、うん、
見学できる、
はい、工場見学したいよね、
は
い、
工場はそこですよね、諫早ののぞみ公園のちょっと 先ですね、先のあのほらスウェーデンハウス の、はいはい、ウスの展示場あるやん、はい、あの手前、ね、
の手前の
ちょうど相中ぐらいの左手、うん、
国道側にでっかい看板つけてますので、
看板ギュインって上がっていけばあります。はいはいはい、
じゃあ、ギュインって上がったところに、もうゴミに捨て、ゴミって言ったら、あ
の持っていったらいいんですね、さっきの。
車に乗ったまま計量
で、
計量
で、体重計もあるしね、
うん、体重計ね、
車の体重計。
かわいい事務員が待ち構えてますので、
なるほど、
いいですか、もうこの上野のちゃんみたいな人が来ますからね、
俺知ってるもん、
かわいい事務員大好きやろ、はい、
ところでですよ、はい、われわれが異業種会でやってる、中小企業家同友会の諫早支部にご入会をされましたよね、はいはい、これは何月でしたっけ、
今年入って1月
1月ほやほやですよね。
その時初めましての名刺交換させていただいて、 それ以降今日初めてお会いする
そうさ、いきなりそのコロナで活動ができなくなったのでです
ね、はい、お会いできなかったという。
これ中小企業家同友会にお入りになろうと決めたその最終的なその動機づけっていうか、
そうですね、まあ、そもそも私夫婦で妻が同友会っていうのもすでに、
は
いはい、趣味は違うんですけども、入っておりまして、うん、まあ、そこで妻がいろんなことを学んでくるんですよね、異業種の方から。で、私は私でどういった人間かというと、もうずっと仕事さえしてれば、うん、というところで、もう外にあまり出ない出場だったんですね、うん、
なるほどなるほど。
ところがもう今のご時世考えてくると、うん、単独の仕事ではなかなか連携が取れないというところ で、ね、はい、外の意見とかから外から学ばないと、そこにいろんなヒントがあるという
のが
分かってきて、でその中でやっぱり同友会っていうのがすごく異業種の中で画期的に活動されているっていうのを聞いてですね、で、まあ、入るにあたってももう何回もこう参加させていただきながら、
ゲストでね、オブザーバーで参加して
、はいはい、ようやく重い腰が上がってきたかなと。
そうだったんですね。
そうですね、はい、でもそういうふうに考えがこう変わってくるっていうのがすごいですね、はい、ね、
うんうん、でも面白いでしょ、中小企業家同友会。
まだ1月1回ってですね、
でないから、
いろんな活動がまだできていなくて、まだ今からかなっていうのはありますね。
ですよね、はい、早くコロナが収束してね、
本当ですよ、
その同友会の活動なんかもできて、はい、経営の学びがね、うん、できたらいいんでしょうけどね、
はい、
う
ん、でもまあいろんな情報とかはね、飛んできますからね、
同友会のこと
はね、そうです、そうです、ぜひね、うん、一緒にまたねやりたいんですけどね、
ぜひともよろしくお願いいたします、
ね、町同士ですね、一緒にね、
はい、何同士、
町同士、
町同士、町同士お日本語やった
ありがとう
ご趣味ってあられるんですか、その仕事一筋っておっしゃってましたけど。
そうですね、私はやっぱり仕事が大好きなんですよね。
すごい、何よりもだ、
すごい、
うん、仕事って言ってもやっぱりオールインワンで何でもしたいんですよね、うんうん、外の改修っていうのももちろんありますし、うん、そこでまあいろんな管理事もありますし、はい、まあ、いわゆるお金を回すっていうような管理、うん、まあ、一つの会社っていろんなことは部署があると思うんですけど、うんうんうん、何でもしたいんですよ、だから今の趣味はやっぱり仕事なんですけども、まあ、それだけじゃなくてやっぱり遊びも大事かなと、うんうん、まあ、同友会でそういったとこも学んでいきたいなと思ってるんですけど、うんうん、楽しみ、というとこも必要かなと思ってて、うんうん、でまあ、以前前職していた時に、うん、ウィンタースポーツなんかをやってまして、うん、スノーボードとか、
なるほど、
すごい楽しんでたんですけども、
はい、
こっちに来るとやっぱ
雪がないもんね、
はい、ところが、はい、
できないね、
っていうところ
が佐賀あたりまで、どこまで行けばいいですか。
佐賀も今はあんまりない
よね、天山
、ね、
遠いね、
広島まで行かん
ね、広島までは遠いね、う
ん、スケボーに変える気はないんですか。
あ、ちょっと転ぶと痛いなっていうところがあってですね
じゃあ転ぶと痛くない
スポーツ。
そうですね、それで、なのでちょっと同じ滑るっていうのでちょっといろいろ調べてると、海の上で滑るっていう競技が分かりまして、でウェイクボードっていう、
ボートで引っ張る
やつ、ボートで引っ張るやつよね、
船でロープつけて、
あれ気持ちよさそう、
スノーボードみたいに滑るっていうのが、
したい私それ、
気持ちよさそう、
はい、うん、まあ、そういうのをあのできる環境を整えまして
環境を整えたということは、はい、できるんですね、すぐ。
あ、もちろんですね。
やった
スノボができる人間で、妻もですね、うん、スノボでやってはいたんですけど、ウェイクボード初日でいきなり滑れたんで、
やっぱりバランス感覚が、
そうですね、
できてるから運動神経いいんだよね、
乗れるかなみたいな。すごく、ただ腕パンパンになっちゃいますけど。
どこでされてるんですか？
大村湾で。
大村湾で、
波が穏やかなので、素人さん向けで。
そうね、近場でね、
はい、
いや今いいんじゃない、
今からです ね
自然の中で、から遊べるし ね、こういう遊びやったらできるやんね。
大丈夫ですよね、外だから、
はい、およ BGM はこれはなんだ、
お、竹の宣言の歌だ、
金松さんですね竹の鮮魚の歌を勝手に作って CD 化したという
素晴らしい
ありがたいことですわ、
ね、世の中こういう方がいらっしゃる、
うちも作ろうかな、
もう作ろうんです
いいですね、
ねえ、曲を聴きながらですね、また後半も面白い話が聞けると思います。
はい、
よろしくお願いします。
後半も聞いてください。お願いします。千葉へと向かい、今日はこの魚をあの人にと思いながら仕入れてく、そんな新鮮な魚たちが並ぶ明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている人と人との絆がある、出会いがそこにある。お店の入り口付近には大漁旗があり、たくさんのお客さんの笑顔で溢れてる。お店の中へ入ると、いらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく。そんな新鮮な空気が漂う明るい店に、活気に満ちている、人と人との絆がある、出会いがそこにある。イサネとスタッフの笑顔が溢れてる魚屋がある。その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
ガスが好き。
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
アシスタントは竹の鮮魚ミサネーと
ナリスの金ちゃんです。
はい、ブレイクタイムですけどね、地域の皆様のコロナ営業に少しお手伝いをしようかなと思ってですね、
はい、ありがとうございます、
ね、
はい、
竹野さんとこも、
はい、
魚の
お持ち帰り的なね、はい、テイクアウトのメニューすごいですねこれ、
なんかエビフライ人気ですね、
はい、エビフライも人気ですね、
3本入り440円、
そう、あとはもう魚屋なのであの丸ごと一匹煮魚が ね、うん、ね、もうお家で十分しゃぶってもらえるように、
うん、なるほど、こういうのもね、うん、利用していただいて、
はい、お刺身
もマスクも売ってましたね、
あ、マスクはですね、あの就労支援施設の B 型青空さんが作られたの、
作られてた
マスク、あのうちを取引先なので、
うん、あ、お魚を納めてるの、
お魚を納めてるんです、
なるほど、
うん、でも300円っていう安さで、
安い
布マスクがね、
うん、やっぱ魚屋だけにマスクも売るんですね、
そうです、魚屋はねマスクも売るんですよ、
当然です、
当たり前でしょ、
あと我々同友会の仲間もね頑張ってますよ
です ね、 ね、たくさんありますね、
たくさんありますね、金ちゃん、はい、どこが気になってます？
私ですね、伸び屋さん、
伸び屋さん
ね、うん、どういう風にテイクアウトも頼めばいいってやろうかと思って、それをちょっと聞きたかった、
お酒のね量り売り、うん、カクテルの量り売りができるらしくて、ね、これちょっと面白いなって思うんです、
面白そう、うん、
ちょうどゼロのね、うん、お迎えの
そうですよね、
お店ですよね、
お弁当とお酒と買って帰れる、
うん、
そうそう、
あと1階のその、うん、ベーマイベーベー、
米が4つの
米が4つのベーマイベーベーはテイクアウトができないので、
はい、
何未来のチケット、
そうそうそう、
うんうんうん、
コロナ収束したら、うん、あのお酒が飲めるチケットを先売りするっていう話でね、それいいねっていう話、
そうそう、ね、あの買ってる方も楽しみになるね、
本当のこうバーなので、
うんうん、
まさかお弁当売るわけいかんから
そうだね、
はい、
う
ん、その辺やっぱりベーマイさんすごいアイディアやな、
いいアイディア
ね、
うん、
あと、まあ、シャトレーゼの近くの、あ、表裏のアンズ亭さん、
そう、アンズ亭さん、
それから食楽亭さんなんかも頑張ってあるしね、うん、あとどこがあるの、唐揚げ丸久さん、もみの木村のすぐ横に、うん、
はい、
ね、唐揚げ美味しい、長崎バイパス口の松新さんも、
うん、
ね、ここも美味しいもんね、
このハンバーグ弁当とかですかね、
うん、いろいろあるよ、大体肉やからね、
うん、お肉屋さんですよね、うん、
なかなかよろしいお末、
よろしいお末、
意外とね、そのあとね、海津の、うん、その七夜月さんのテイクアウトもなかなか人気です、
うん、あ、そっか、うん、ランチも多いですもんね、
ランチもね、
いや、もうランチは、ね、店内はほとんどスカスカです、
海間はね、うん、あんだけ多かったのにね、
スカスカ、もう予約しないと入れないランチだったもん、
駐車場がさ、うん、止められんかったとにね、うん、
駐車場もスカスカです、
うん、なるほど、
今ね、だからテイクアウトみんな取りに来られてるみたいですね、
う
ん
う
ん、
でもあそこのがテイクアウトってもういいですよね、なかなか入れなかったお店がっていうのはね、
なかなかね、いいと思いますね、
うんうん、
あとはどこがある、あ、東ラーメン行きました、この間森山の、
うん、
やっぱりね、どうしても少なくなってて、カラカラって開けて、
うん、
お店で食べられますかって言ったら、うん、おじちゃんとおばちゃんキョトンってしてどうぞどうぞって言われたけどさなんかね、そういう事態が
発生、まさかのテイクアウトはできんよね、
テイクアウトはどうなんすかね、チャーシューとかできるかもしれんけどね、
チャーシューね、チャーシューのお持ち帰りかもしれない、
うん、あとやっぱりね、あのお家にいるので、
うん、
学校行けないじゃないですか、うん、子どもさんたち、
うんうん、
それでオンラインの、ね、塾をしてくださってる方がいるんですよ、うん、
お
あの魚屋で英会話教室、
同友会のランチ会でも一回お話をしていただいた
九十郎さんがですね、
九十郎さんがね、
毎週水曜日の8時から9時半までが英語、
すごい、
中学校の基礎英語、で金曜日の8時から9時半までが中学校の基礎数学、これね、親子でっていうか、
いいよね、
私らでももう一回頭の運動に運動ですね、
確かに
ちょっとボケ防止にもいいかなって思って、
ね、
しかも無料なんですって、
すごい ね、
まあ、でね、
ありがたい、
藤浦さんはもともとそのまあ、あの引きこもりがちな子どもさんの支援とかもされてたですもんね、
そうですね、
もともとね、
学童保育だったりとか、
だから今昔ちょっと前までは引きこもりって言ったらちょっとこう特別な子どもみたいなけど、今彼らの方が
最先端
そうですよね。
最先端やからね。引きこもりの先輩やからね。
本当ですよね。
ね、そうそう、頑張ってほしいなと思
います。もう今からだからいろんなオンラインが出てくると思いますよね。ね、ズーム飲み会ねやったよ。
私もしましたリモートをー、ね、
酔っ払いました。
あのね、ネットで飲み会って私実は10年前から
やってたんですよ。
す
ごい。
うん、最先端じゃない。
最先端なの。早すぎたんね。
早すぎた。
10年前は早すぎたな。
早いね。
はい。
社長さん、いらっしゃい。
はい、後半は我々憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、菅原産業さんの経営理念、それとまあミッションみたいなところをお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
うちの会社はですね、経営理念というのがありまして、
はい、
まず読みますね。
はい、
私たちはクリーンで地域の笑顔を作ります。うん、私たちはリサイクルで環境への優しさ、思いやりを作ります。うん、ということでこの2つを、経営理念として掲げています。はい、
ミッション、これ回収された廃棄物がっていうのはこれはミッション？
そうですね、これはまた、経営理念とは違うんですけども、
はい、
多分捨てられる方って、
はい、
まあ家からそういう不要なゴミがなくなれば、うん、それで満足と、うん、いうことになってると思うんですけど、
は
い、そっから先そのゴミがどのようになってるかっていうとこまで皆さん知ってますかっていうことなんですよね。そこに多分なかなか興味がないと思うんですよね。うん、
なるほど。
ただそっから先どのようになってるかっていうのはこれ企業のノウハウが各社各業いろいろありまして、まあ、そこをですね、なかなかこう表に表現できるのかできないかっていうところが企業価値としては高いのかなと私は思ってまして、そういったところを自信を持って私どもはこういった廃棄物を預かったものをこのように処分しています
と、そこの先まで見せてあげる、は
い、 そういったところをしっかり見せる会社ということで、まあ、他社さんとの差別化といいますか、
なるほど、
そこに持っていきたいなと。
そこもクリーンっていう意味ですね。
はい、
そうですね。
いいですね。
環境大事ですもん ね、
うん、ね、でも本当もったいないなっていうゴミもありますよ ね、 多分ね。
そうなんですよ。だから出す側としてはいらないんだけども、うんうん、これもう一手間分けるだけでもう全然価値ありますよみたいなですね、うん、というところもあるので、うん、はい、そのあたりをなんかもうちょっとこう宣伝していって、
うん
うん、なんかうまいこと世の中循環していきたいなっていう、
あとニーズのバランスなんかもね、例えば自転車なんかにしても子供がもう大きくなってどうのこうのって、でもまだ綺麗よっていう状態、
そうですよね、
ね、そういうのがまた活かせればと思ったりすることもありますけど、どうしても捨てざるを得ないっていう環境はありますからね、その辺のバランスが難しいですよ ね、
はい、
ね、でも社会貢献ですよね、
はい、
ゴミ問題っていうのは ね
だから先代のお父様先見の目があられたんです ねリサイクル、
そうですね、まだ創業した時の話を聞くと、いわゆるそういったものをやる企業さん自体がまだない
です よね、ないですよね、
これ
ね
36年、
はい、ね、話題にもなってないよ、
はい、
そんなにね、
はい、
うん、大気汚染とか、
その頃は多分、
ね、汚染とか
水をペットボトルで買うなんてアホらしい時代やったよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うんうん、
それも本当に、
はい、
ね、これ、これからですよ、はい、その菅原産業さんを、
はい、
どのように育てていきたいっていうか未来図かな、
はい、
そういうのはどのようにお考えなんですか？
そうですね、まずどの企業もそうだと思うんですけど、うん、事業活動をやるには人がいないと自分だけではできないというところが大前提としてあると思ってまして、で、まあ、その人がまず自分の会社の従業員っていうのが、やりがいを持って、 うちの会社に来てよかったなって思える会社作りがまず第一だと思ってるんですね。社会貢献はその後だと私は思ってまして、うんはい、まずそこ の, その従業員のやりがいとか、うん、そういったところをただ、仕事をするのではなくて、うん、今からの会社の在り方っていうのは、うん、その従業員の、うん、いわゆる教育というか、うん、そういったところにちゃんと企業として時間を割くことができるかっていうところですね、うん、そういったところを今から変えていきたいなって思うことが一つと、うんはい、あとは企業として与えられたミッションとしては、うん、ちっちゃい子供が、うんゴミのことをしっかり理解してれば、はいはい、その子たちが大きくなった時、うん、もう次の次世代ですよね、うん、にこれはこういうふうに分けないといけないんだよっていうふうに育ってくれると思ってるんですね、うん、だから、まあ、弊社としてはその環境のイベントとかあるんで、うん、そういったところで環境活動をするとか、うん、または学校教育の場なんかにこう出張で行かせていただいて、うん、その授業の一環で環境の勉強のお手伝いをさせていただけることができないかなと思いますね、うんそういったところを今後やっていきたいなと、う
ん、それ必要ですよ ね,
いい
ですね
必要だと思いますよ、うん、だからただそのゴミを分別っていうとこだけ言うんじゃなくて、うん、なぜ分別しないといけないのかっていうことを、ねはい、ゴールをこうしっかり知ってれば、はいうん、こう分別する意味が分かってくるんですけど、
う
ん
そうですね、
なんで分けんばとってどっちみちこうポイってするだけやろっていう感覚の人がまだまだ、はい多いんじゃないかなと思ってますけどね、
うん、そうですねだからそういったのも なんか堅苦しく言ってしまうと、うん、子どももなかなか興味持たないので、うん、そういったのをこう分別する楽しさっていうのをこうなんか競いながら、
う
ん
そうですね、
面白おかしく教育できるようなことをやっていきたいな、う
ん、なるほど、うん、そう一人芝居とかなさったらいかがですか
紙芝居
指導者いますよ指導者が
ぜひそういったところも勉強していきたいと思います
そういうのを織り交ぜると小学生とか中学生とか喜ぶんでしょうけど ね, ね、
うん、あとは実際こう使う大きい重機とかもあるんで、うん、そういったものを一回そういう場合に持ち込む
いわゆる
分かりやすいゴミ収集車とかですよ間近で見る機会なかなかないので
ないない
そういったのを持ち込んでこういった仕事なんですよとかっていうのもうん、世の中にあるんだよ、
ね、あれ不思議だもんねゴミ収集車なんかもどういう風に回ってるんだ
パッカ車
中に吸い込んで
吸い込んでどうなっとってやろうって思う私らも、
うんうん、ちっちゃい子供なんかやっぱり出先でそういう作業してると興味深く見てくれてるん
ですよね
興味あるんだなと思いますね、
ミニカーのパッカー車ってあるんですかね
あります。
トミカ、
はいう
ん、トミカパッカー車、
うんうん、トミカにあるんじゃないか
もうちょっと大きいプラモデルサイズがありましてそういうのも自社でですね全部同じカラーリングをして
すごい
同じラッピングでカッティングをして菅原産業オリジナルパッカー車っていうのを事務所に掲示してますんです
ごい、はい、
それすごい
そうですね
面白いね
買えますかって
買えますできない
所有したがるよね
そうそう孫にどうかと
竹の鮮魚棒とか作れるかな、
ね、かわいいよね
あ作ってもらえば竹の鮮魚棒とか
そういうの私結構好きでですね、車自体も塗装も自前でやるんですけど
すごい
ラッピングなんかも自分で
そうなんですか
図を描いてですね
なるほど
社長さんいらっしゃい
時刻は夕方5時44分を回ったとこですけどこうメッセージがですね来てますんでね、はい、じゃあこれ金ちゃんのお友達から来てるよ
はい、はい、同友会ランチ会会員ナンバー2さんからいただいております
デカちゃんいつもありがとうございます、
はい、いつもありがとうございます菅原さんお疲れ様です。私たちの業種への意識向上をしていただきありがとうございます、うん、ゴミ屋さんと言われないように頑張りましょうっていただいてます、
うん、そうね、でっかちゃんもね
なんか同じね悔しい思いをつい最近もやったみたい ね、
スタート言ってたもんね、
う
ん、
未だにあるみたいよ、うん、なんかこの間なんかコンビニで揉めたみたいな、
うん、やったあったあった、
うん、いいよそういう時すぐ返すんですけどうん、ゴミ屋さん来たよって言われたらゴミ売ってませんって返します、
うん、なるほど
すいません
って なるほどみさなとこは業務連絡ですね
あそうですねとみえちゃんありがとうね
いつもありがとうございます
ありがとうございます、う
今日は早く後藤なの、
後藤、
ね、後藤はどうなんですか、コロナ、ね、
後藤は出てないですね、
後藤は出てないけど、島に来てほしくないって、そういう人が言ってましたね、
そうそう、もう後藤には行きたいけど行きません、
医療、ね、はい、設備ないからね、
しばらくね、ドリカムさんですね、
ドリカムさんこんにちは、
はい、こんにちは、うねえさん、みさね、きんちゃん、こんばんは、昼からいい天気だったね、日向ぼっこしましたよ、あ、日向ぼっこいいんですよ ね、
いいね、日向ぼっこいいですね、
いいと思うよ、
はい、健康福祉センターは昼まででしたよ、
うん、
今は家でラジオ聞いてるよ、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
で、まあ、本日はですね、菅原産業、菅原のりかずさんです、で、よかったですね、
はい、菅原ですね、菅
原さんですね、
菅原のりかずさん、
楽しい時間を共有できます、
ね、持ってくれたかった、いろんな、ちょっとウェイクボード連れてってください、ね、
行きたい、
連れて行ったら大ごとします、先に言うときますか、
ね、ハイレグで行くから
それもまた問題やいかがでしたかラジオは、
あの、初めての経験だったんですけど、
ま
あ、皆さんのフォローでなんか意外と喋れるもんだなと思いました
そうなんですよ、なんか楽しくなってきたでしょ
そうです ね、
ね、皆さん
も、はい、
最初はねドキドキして、うん、なんかこうしっかり準備してみたいなところもあるんでしょうけど ね、 ね、
はい、
ね、何の問題もなかったでしょ
う、ありがとうございます、
うん、面白かったです、楽しかったね、もっと聞きたかった ね、
ですよね、
ぜひ工場見学行こう、
行きたい、行きたい、
ね、コロナが落ち着いたら行きましょう、
はい、
ねえ、
はい、
さあチャイムの時間ですよね、ね、この番組ですね、生放送でお送りしてますけども、社長さんいらっしゃいの単独のホームページがもうできておりまして、はい、ネットで検索ですね、社長さんいらっしゃいで検索していただけると、これまでの全ての社長様の音源が聞けます、はい、うん、ですから今日の菅原社長が55ですから
55
ですね、55ですから今現在54ストック
ですね、
あります、で菅原社長の分も多分今週末ぐらいまでにはウェブ上にアップされますので、まあゆっくり自分のお声
聞きたいない
や、これは経営者たるものは聞いてくださいね、だいたい7回ぐらい聞くと慣れてきますからよろしくお願いしますね、長崎弁ラジオ体操もね、はい、今バックで流れてますけど、
本当、
ね、
うん、笑いながらラジオ体操できる経験よ、これ、
ね、体ほぐさなきゃね、
かなりネイティブな部分もありますんでねあ、こういう長崎弁があったんかいみたいな
知らないよね
これもあの社長さんいらっしゃいのホームページの中にバナーがありますので、クリックしていただけると音源が開くようになってますので、はい、ぜひ、ね、うん、お家でできる動きだと思いますんでね、はいはい、よろしくお願いします、来週でございますけども、はい、4月の27、
あ、もう4月終わりだね、
4月の最後の出演者さんになりますね、はい、当然ながら56人目のゲスト様なんですけど、
はい、
あなたの知らない警備会社の世界というんですね、
本当だ、
警備です、警備、
そうだ、ね、
あの皆さん見かけるんですけどね、うん、どうなってるの、
そうね、
本当に、
あとね、音楽の世界にも結構通じてらっしゃいましたね、
そうですよね、
通称浜城と呼ばれてる、株式会社セイコー、星の光と書いて株式会社セイコー、はい、代表取締役、はい、城賢治様にお越しいただく予定になっておりますということですね、はい、楽しみでございますけどね、このままこう放送ができるような環境が維持できてるといいなと思います、ね、本当ですよね、
ですね、
はい、
で番組の途中であの10年前から私、うん、あのウェブ飲み会やってたって言ってるでしょ、はい、うんうんうん、その時に、うん、あの上野屋っていうバーチャルのお店をやってたの、
はい、
でそこにお客さんがこうガラガラってこう開けながら入ってきて、とりあえずビール生とか言ってやってたんです、
はい、あ、だから上野屋だったの、ね、
そうそう、その時の常連さんです、常連さんだけにジョーさんです、まあまあそういうこともね、
ビーって鳴らしちゃって
思い出しながらですねまあそういうことでね、お名残惜しゅうございますけども、はい、お別れのご挨拶をいたしましょう、はい、菅原産業、菅原様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ、
皆さんコロナ対策、換気消毒しっかりやっていきましょう、
はい、はい、
腕と足運動、1、2、3、4、ぜいぜいいよっとば、整えながらすっとば、1、2、3、4、5、6、7、深呼吸体ね、よーけ息ば吸い込んで吐くば、1、2、3、4、5、6、7、8、持ってこーい持ってこーい。